高校時代の同級生がさ、
はいはい、
家がさ、
うん、
ちょっと離れたところに住んでて、
うん、
漁師の家だったんだけどさ、
うんうん、はいはいはい、
であの免許取ってからね、うん、近隣の買い物できる町から自分の住んでる家までっていうのが10キロ以上あると、
うんうんうん、
で車で、まあ、信号とかないんだけど、
うんうん、
もうそのね10キロ以上ある長い直線を車でバーッと走って帰るんだって、
うんうん、
でもちろん夜中とかだったら、
うんうん、
あのもちろん人なんかいないし車もほとんど走ってないと、
うんうん、
だからまあ大体みんなそこはすごいスピード出すっていう道路らしい
ん
で、
うんうん、
でその彼が夜中にその家に帰ろうと思ってまたその直線道路をバーッと走ったの、
うん
うん、途中で軽トラックみたいなのが止まってるのが見えた、
うんはいはい、
でなんでこんなところに止まってんだろうと思って、
うん、
まあちょっと注意しながら避けて通ろうかなと思ったら、
うん、
道路に人が倒れてると、
うん、
なんだこれは何かあったのかと思って、
うん、
まあすぐさま止まりますよね、
うん、
でバーッと降りてってパッと見たら、
うん、
人が倒れてんだけど、
うん、
片足が離れたところに落ちてたんだって、
うん、
で、
うん、
もう普通に考えて、
うん、
足が根元からもうちぎれたような形で数メートル先に落ちてるわけですよ、
うん、大変なことだよ、
ね、うん、その時にその友達が、
うん、
うわーって言って、
うん、
ついに出たみたいな、
うん、
初めて幽霊見たみたいなね、
うん、
感じになって、
うん、
やべえ亡霊だっつって逃げようとしたと、
ちょっと本当に言ったのかそこは、
いやいや分かんないけどで、
うん、
うわーと思ったけど、うん、その日倒れてる人が動き出したんで、うんうん、やべえ生きてる
やばくはないんだけど、
ね、でパッて見たら、
うん、
は見たことあるこの親父と思って、
うんうん、
あどうやらね、
うん、
義足をした近所に住んでるおじさんがいて、
うんうん、
あなんだ飯田の親父だ、
うん、
って思ったんだって、
うん、
であそういう人なんだと思って、うん、で何やってんのよって言ったら、
うん、
どうやらなんかこう飲酒運転かなんかしてたのか、
うん、
帰ろうとした時に途中でなんかトイレが我慢できなくなって、
うん、
そのトラックから降りてタッチションしてたわけですよ、
うん、
路肩に、
うん、
そしたら何かの弾みで、
うん、
義足が外れてそれで全部酔っ払ってるでしょ、
うん、
それで倒れたまま動けなくなってる時にその彼が車で倒れたのね、通りかかったっていうことだったらしいよね、
うんうん、
でとりあえず助けて、
うん、
事なきを得たと、
うん、
でそんな、
うん、
なんか俺幽霊かなと思って、
うん、
ちょっとね怖い体験をしたんだよねってその彼がね、
うん、
俺に言ってきて、
うんうん、
あそうなんだっつって、
うん、
うーんそういう人いるんだっつって、うん、飯田の親父っていうのがいるんだよ近所に、
うん、
有名なんだ酒癖悪くてって言って、
うんうんうん、
で後日ですよ、
うん、
あのその彼の家に行くことがあって、
うん、
行ったら、
うん、
ほらあの親父の家ここだぞって言って、
うん、
パッて見たんだよね、
うん、
そしたらね怪奇現象というかね、
うん、
もう取り憑かれたのかと思った幽霊ね、
うんうん、
そこの看板ね、表札があってね、
うんうん
うん、見たんだよ、
うん、
そしたらね、
うん、
あの飯田じゃなくてね、
うん、
新田だった、
新しい田
そいつすげえ滑舌悪いやつい
やわかる俺も知ってるからね
何あれ入ってんの、
タッチポケットレディオ、
ライチポケットレディオです、
はい、今日もよろしくお願いします、
はい、
あれアキラさん今日お便り、
あそうだね、
うん、
あ番組へのお便りが届いていますと、ライチポケットネーム、
はい、
宿女になりきれなかった悪女より、
あらら、わざわざありがとうございますね、
毎回大爆笑しながら放送を聞かせていただいています、前回の無免許ホースケパチンコ屋さんの話、
はい、
ミステリアスだけどなぜかファンタジー的で面白かったです、はい、髪の毛が紫色っぽいおばさんの下駄を履いて頑張って走っている様子が容易に想像でき可愛く思いました、そして最後にピエロのポスターが紫、伏線にやられました、話の内容を聞きながら まさに自分もその場にいるような錯覚をしてしまうのでとても楽しいです。これからも放送を楽しみにしてますね。ジャックさん、痛風お大事に。
ありがとうございます。
淑女になりきれなかった悪女さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあそのね、うん、冒頭のね、うん、その間違い、名前の聞き間違いじゃないけどさ、はい、いや、いろんな世の中に間違いがあってね、うん、間違われたりとかね、
うん、
俺なんか一度あれだからね、あの指名手配みたいなされたことある、
ね、穏やかじゃないね穏やかじゃない、
うん、なんかね、うん、俺が二十歳くらいの時に、うん、友達の店が、うん、飲み屋さんが、うん、オープンして1周年だと、
はい、
で1周年の、うん、その週末の金曜日と土曜日、
うん、
それは特別に1周年ということで、うん、1人いくらで、
うん、
その時間無制限で、うん、どんだけ飲んでもいいよ、
はいはいはい、
っていうイベントになってまして、うんうん、で俺はなんかね、その2日とも行ったのそれ、
うんうんうん、
仲良かった人だったから、
うんうん、
で2日ともいいだけ飲んで、うんまあ、帰りましたよね、
はいはい、
そしたらね、ある日、うん、家に、うん、実家に住んでたから、
うん、
親もいるわけで、
うん、
でなんかこうピンポーンってなって、でまあ、誰か来たんだろうなと思って、そしたら俺は呼ばれて、うん、お客さんだよみたいな感じでガチャッつったら、うん、変な親父が立ってるわけ、なんだこの親父って、
うん、
知らないこの人と思って
前回に引き続き、うん、知らない、
うん、あきらくんだねみたいな、
うんうんうん、
で、はあって言ったら、あの車の後部座席に積んであるさ、ギターのスピーカーあるじゃない、
うん、
あれいくらぐらいするやつだよね、
うん
うん、あれっていつ買ったんだっけ、
うん、
って言ってきたの。ちょっと待って、なんで知ってんのそれを、
うん、
と思って、
うん、
で、いや、なんでいや、あのね、実は、うん、いついつの何曜日の深夜に、
うんうん、
コンビニ強盗あったの、うん、知ってますかって言われて、
うん、
あ、なんかこの町でそういうのがあったっていうのはなんか耳にしたような、
うん、
って言ったら、
うん、
いや、その件だったんだけどさ、
うん、
って言って、はあ、うん、俺は全然ピンとこないよね
その、うんうんうん、
でなんか防犯カメラに映った、
はいはい、
そのコンビニ強盗 の、うん、その深夜の3時ぐらいって言ったかな、うん、
あ、
でそこに映っている犯人の映像っていうのがあって、うんうん、それが帽子をかぶってて、キャップをね、目深、うん、にかぶってて、うん、で、まあ、ちょっと後ろ髪の襟足が見えるわけだ、
ね、うん、
それが、うん、その黄色っぽくないね、
うん、
白っぽいような、
うん、
いわゆるプラチナブロンドって言われるような、
うん、
はい、ロシア人っぽいよう な、
はいはいはい、
な金髪だった、
うん、
っていうことで、
うん、
当時その色に染める技術だなのか、うん、そういう風に染める人っていうのがあんまりいなくて、
うん、
まあ、そのファッションというかそのおしゃれ業界でも結構新しい感じだったの、
うん、
そういうのね、うん、当時俺っていうのが髪の毛その、
うん、
まあ、腰近くまであったのかな、うん、それでその色だったの、
うん、
白っぽいような金髪だったの、
うん、
でなんかその警察がそのあらゆる美容室とか、
うん、
いろんなところで、
うん、
こういう髪の人を見たことがないかとか、
うん、
こういう風に染めた人はこの店でいるかとか、
うん、
っていうのを、
うん、
すごいしらみつぶしに聞いてあるじゃない、
はいはいはい、
繁華街とか、うん、いろんなところでこういうやつ見なかったかとか、
うん、
そしたら、うん、あっちこっちで、うん、はいアキラ、はいアキラ、はい、
大変だね、おしゃれも
しかもね、うん、その誰が言ったとかは知らないんだけど、
うんうん、
あいつならねみたいなやりかねんみたいない
い迷惑だ、
う
ん、
でそれで、
うん、
あ、そうですか、
うん、
あ、それで俺んとこ来たのね、
うん、
と思って、
うん、
でダイレクトに俺に来る前によっぽど俺のことを調べてるらしくて、
うん、
場合によってはね、うん、俺より俺のこと知ってるのよ、うん、誰々と仲いいでしょうとか、
はいはいはいはい、
とか何日にどこどこ行ってたでしょうとか言われて、うん、でその流れでその日って何してたって言われて、
うん、
で あの知り合いのこうこうこういう店で1周年のイベントがあったから、その金曜日と土曜日に2日連続で飲みに行って出ましたね、そこの店ってなんていう店って言われてメモ取ってるわけ、もう一人後ろにいる若いのがね、
裏付けだ ね、 ね、
そうそうそうそう、そのアリバイを確認するのか分かんないけど、でまたねその後にその店の人から連絡があってね、でお前警察来てたぞって言って、あやっぱり来てたんだって、で何て言ってたのって言ったら、こういう人来てましたかって言ったら、あ来てたね、またあいつなんかやったんですかって言ったよって言ってなんでそういうこと言うのでその後ですよ、ね、で一応、まあ、その後にまた警察来たわけよ、うちにね、君が行ってたお店には確認取って、間違いなくその時間帯はうちの店にいましたよっていう証拠というかアリバイは一応、取れたんだけども、みたいな感じで、なんかあわよくば、まだその 100% じゃねえからな、みたいな、ような感じでまたいろいろ話してくるわけ、そしたらさ、なんかほんとさっき俺より俺のこと知ってるって言ったけど、誰々いるよねみたいな、仕事辞めたよねみたいな、とか、いや知らない、あそうなんですかみたいなで、なんか君なんかその夜とかよく関わってたんじゃないのみたいな、いや知らないですね、でなんかその彼はなんか別な容疑で今調査中だと、とかって言われて、いやいや知らない知らない知らないっつって、どんどん無理やり俺にかぶせてこようとするというか、
なんかつながってんじゃねえかみたいな、
そうそうそうそう、そうなんか縄跳びをねブンブンブンブン回されて、なんかね俺をなんか無理やりその中に入れよう入れようって、いやいいいいみたいな、いいから飛んでるだけでいいからみたいな、やめてよと思って。でその後もさ、しばらくね、いやその人はもう来ることはなかったんだけど、その後ね、もうその捜査がね、でまたね、これがおかしいことで、俺のね読みとしてはね、多分 その時間にいたバイトの人と、その犯人っていうのが多分グルだと思うのよ、っていうのが人通りのない寂れたようなところにあるそのコンビニエンスストアですよ、これ24時間やるのもどうなんだっていうような、そこに夜中の3時にレジ金が50万以上あったっていうね、それはちょっと考えにくいだろう、
おかしいよね、
しかもそこでたまたま深夜に襲って計画的犯行だったかどうかは分かんないけど、そのちゃんと50万を取って帰ったっていうことがね、ちょっと怪しい匂いがするよね、なんかね、ちょっとその警察も、ただ、何も取らずに逃げたっていうのとはちょっとなんか捜査 の、なんか力の入れ方がちょっと違ってたみたいで、でなもんでいろいろ歩き回ってるじゃない、そしたら俺から警察の目をね避けて歩かなきゃなんなくなって、なぜならめんどくせえでしょ、見た目でもう見た目しかないんだから証拠がね、パトカーとか走ってたりするさ、俺は隠れたりする、めんどくさいでしょ絶対、なんかね人、
いやまあめんどくさいけど、だけど逆になんかあれじゃない、
いやいやそんなね、
あいつ隠れたぞみたいなさ、
いや大げさなことはしないけど、まあ自分からなんかこう避けて通れるもんだったら、わざわざ寄ってかなんか近寄らないみたいな、な感じで、
まあね嫌な思いもしてるしね、
そうそうそうそう、そのあと電話とかもかかってきてさ、あ
本当、
で最終的に、最終的にというかね、その時、その前回放送でも言ったかもしれないけど、ちょうど畳職人だった時で、でその畳屋さんの会社の事務所っていうのが、その2階にあるんだけど、昼休みとかね、そこの畳屋さんの道路挟んで向かいに酒屋さんがあって、そこにジュースとかを買いに行ってたんで、昼休みになって、でそこの道路を挟んで向かい の、 その酒屋さんにガードレールを飛び越えてね、車を左右見てね、来てないかを確認して、でバーって走ってって買って、また車を来てないか確認してバーって走ってきたんだけど、その途中でその交差点の角からパトカーがこう曲がってこっちに向かってきたわけね、ちょうど俺が道路の真ん中を走ってる時に、そのパトカーがこっちに向かって走ってくるような形になったわけで、その時に、 ちょっとなんか俺もね、うん、そのいたずら心というかね、うん、いたずら心に魔が差したというかね、うん、パッて見た時に、うん、あ、しまったっていう顔して
どうしてそういうことすんの
いやもうなんかだんだん腹立ってもうね、うん、もういいだろうと、うん、もうここまで来たらと思って、うん、でそのちょっと若めの警官が運転しててね、うんうん、で、あ、閉まったっていう顔した瞬間にパトライトですよ、うんうん、急ブレーキの、うん、もうすごいキャキャキャキャキャキャってもう戻ってきて、もうパトライトうわーって言って、うん、でもうその時には俺もその2階の事務所にバーンって上がってって、うん、で窓から見てたのね、うん、パトカーから警官降りてきて、そのガードレール片手で手乗せてピョーンってジャンプして、うんうん、もう刑事気取りかあいつと思ってもう出世もらったみたいな、ね、でもうピンポーンって来て、うん、でその会社のね、うん、奥さんが降りてって、うん、で社長も降りてって、うん、でなんか家にも来てあれだよって言って、なんかもう散々取り調べ受けたみたいだよって言って、うん、なんかもう連絡かあのね、その警察署に聞いてごらんって、もうあの人なんかもうその何回も警察に取り調べ来て、うん、もう何でもないってことが分かったんだからって言って、うん、まあいなくなったよね、うん、でそれでまあその指名手配っていうのはもうそれから来ることはなかったんだけど、うん、まあ、指名手配かどうか分かんないけど、うん、ただもう相当だったから、そのね、うん、追われる感じはね、うん、でもう本当今思うね、うん、ちょっとその関係者とかもし聞いてたらね、うん、ちょっとあの考えると思うのがね、うん、で後からその防犯カメラに映った映像の写真っていうのを見ることがあったのね、うん、そしたらさ、うん、俺髪長かったって言ったじゃん、うん、その防犯カメラに映ってる写真ね、うん、もうそのさ、なんていうの、肩につかないぐらいの髪の長さだね。
あ、うん、じゃあ本当にじゃあ襟足が長いかなぐらいの、
そう、うん、そう全然普通の髪型だよ、うん、でそういう色だったっていうだけよね、うん、で俺ね見て分かる、長いでしょ、うん、長いでしょって、うん、これ逆だったら分かるよ、切ることはできるよって、うん、ねそのさ何日か経ってるところでさ、どうやったらここまで伸ばせんの
いや本当だよ、
ね、あお前頭大丈夫かってなあ、足し算からやり直すかって
、うんうん、まあね、うん、言ってやりたくもなりますよね、うんうん、
ねえ、うん、そんなことがあってね、うん、非常に
嫌な思いをしたと、
嫌だというかね、うんうん、そのなんか日本の警察に対してのね、
不信感を、
不信感というかねちょっともう大丈夫なのっていう
疑いの念を、
うん、このぐらい分かんなかったらお前だ大変だよと思ってさ
犯罪撲滅のためにぜひ頑張っていただきたいですね。
確かにね、本当、うん、ね、うん、でもあれ確か捕まってないんだよ。
そうなんだ、
うん、
捕まえてほしいよね、
うん、でももう俺二十歳ぐらいの時だからさ、うん、もう17年ぐらい経つわけでしょ、そろそろね、うんうん、時効になってるよねきっとね。
そうなんだ、
うん、
50万円、
うん、50万ごときでね、うん、そんなねこっぱずかしいな、やるならな、なんか銀行とか襲えやって思うよね、うん、もう誰一人傷つけずに
もう映画だよね映画だねそれね、うん、
しかも予告して
ルパンだよね、
ねやれやってね、うん、で最後ね、うん、あの銀行のさ、うん、頭取みたいなさ、うん、やつがさ、うん、そこに立っててさ、うん、君も絶対に厳重に警戒したまえみたいなことさ、うんうん、言ってるさ、うん、その親父みたいなのがさ、うん、最終的にさ、うん、ヘリコプターバーって来てさ、うん、なんか縄ばしごみたいなとこ、うん、また会おうみたいな感じでさ、その頭取のマスク剥いだら犯人だって、
それ絶対ルパンだよね実際そういう会があるのかどうか分かんないけど容易にルパンだよね。
そうそうそう、でもその写真撮れたら髪の毛襟足ぐらいまでしかないね、後からね、ね伸ばせないでしょいやいや、その前にお前やったんでしょいや、お金って言ったらさ、
うん、
それもね結構前だよ、若い時にね、うん、仕事で、
うん、
どこだっけ、あ、学校 学校に行くことあったの。
はいはい。
俺らの母校ね、高校ね。
あ、
でそれも別にその、うん、先生がどうとかそういうじゃなくてね、うん、本当に多分事務的な仕事で入っていかなきゃなんないことがあって、うん、車から降りて、うん、でパーって行って、うん、すぐ用事が済んで、うん、戻ってきて、うん、靴履いて車に戻ろうと思って、うん、パーって来たら、うん、職員玄関というか裏口から車のまでの間に、うん、なんか落ちてるわけ地面に、うん、パッて見たんだよ、うん、そしたら、うん、1万円札か、
うん、
ブワーって何十枚か分かんないけど、裸、財布とかじゃなくて、で落ちてたの。で、
うん、
その俺若いながらね、うん、これ裸だってことは、
うん、
もうこれ俺のもんだよな。
いや違うよ、
いやいや、
うん、
いや
違うよ、うん、
それさ、うん、そのぐらいの気持ちでさ、
うん、
聞いててちょっと、
うんうん、分かった分かった、
うんうん、ね、気持ち、ね、この今のこの時点で、うんうん、最低だなお前みたいなね、うんうん、大丈夫大丈夫、うん、やばいものは放送できてないから、
う
ん
う
ん、
あそう
でやったと思って、うん、で、うん、とりあえず、うん、まあ届けには行くよ、
うん
うん、でも、うん、財布とかに入ってない場合の被害、うん、あのそのふんなんていうの落としましたよっていう、うん、届けがない場合っていうのはさ、うん、ほとんど戻ってくるってじゃん、うん、その拾った人ね、
あそうだね、
うん、誰か分かんないわけだ、
6ヶ月だよ、
うんうん、でもう俺その車の中でねいろいろ考えてたのね、うん、でその日、うん、俺も支払いしなきゃならないかったから、うんうん、いやーこういう支払いとかももうあれだねもう払っちゃえるねみたいなさ、
うん、
で、うん、もういろんなね使い道、ああそろそろあれも買い替えた方がいいかな、
うん、
あの服もそろそろあの買い替えようかなとか、うん、あれいいの出たよなとかいろいろこう夢を膨らましてるわけですよ、
うん
うんうん、で、自分の支払いしに行こうと思って銀行途中で寄るのに、ね、
うん、
で車で走っててでその銀行止まっていやどうしようか何使おうかなと思って、うん、で財布と一応これ拾ったお金もね、うん、持ってこれもやばいな取られたらまずいなと思って、うん、その ATM にお金入れようと思って、
うん、
パッて財布開けたんだよ、
うん、
そしたら、
うん、
あれ金ないの、
うん、
あれなんでだ、
うん、
と思ったのね、
うん、
ん？ちょっと待って、うん、と思って、うん、その拾ったお金の枚数を確認したんだよ、
うん
うん、俺が財布に入れてたお金と同じ金額ある、
うん、
あのね、うん、俺の金だった
よかったね、
おヒヤッとするの半分、
うん、
がっかりするの何の がっかりの意味が分かんないんだけど、
うん、
なんか変なね複雑な
手に汗握るね、
うん、何も失ってなければ何も得てないっていういやただね、うん、いや本当ね、うん、それ拾ってよかったで、
うん、
ね、
うん、
落とさなくてよかったっていう結末でよかったんだけど、うんうん、
よかった、
ただ、うん、俺が今言いたいのはね、うん、あの人って考え方一つでここまで幸せになるんだな、うん、その銀行に着くまでの数分間が本当、うんうん、俺頭の中でいやあれもないしなあれもいやもう買っちゃうとか自分にこう
、うん、それはね、
うん、
警察もお前を追
うよね
追うわ、
ああ
悪いもん、
ああちっちゃいな俺と思って今ね思い返すとね今そんなことは絶対にないけどこういういろんな間違い、
はい、
勘違い、
はい、
だね、うん、今日はねそんなひどいもんだな、
うんうん、ひどいもんだよ、
うん、その思い違いとかさこうも変わるんだね人の、
変わるね、
うん
うん、
いや参ったなあの強盗はね、
いやねいい迷惑だよね、
いい迷惑、うん、ほんとね俺なんかね、
うん、
こうおかしな気持ちになるっていうかさ、
うん、
周りがそういう風に来てね、
うん、
警察とかに追われてね、
うん、
でだんだんなんかあれやったのかない
ややってねえよ
いやっていう、もしかしてやった俺がやってないっていう風に自分を言い聞かせて今こういうと 心に
自己再現
いやいや、そういう犯罪とかはないけどさ、うんうん、よくさ、うん、これは絶対なくさないようにしとかなきゃと思って、うん、ここに置いておこうと、なくしちゃいけないからって言って、うんうん、そこに
大事だから、ね、
置いたことを忘れてて、うん、なくなったりとかしてね、うんうんうん、後から出てきた時に、うん、ああそうだ、その時にここに置こうと思った、ね、そのまんまだったよねっていうのを発見するから分かるんだけど、うんうん、なかった時に確か俺なくすと思ったから A にしたんだっけ、なくすと思ったから B にしたんだっけってさ
めっちゃ焦ってるから、ね、
うん、その時ね、いつも置いてる方が A だったっけあれそれとも俺って誰だっけ
いやいや、それはそれは
いい
わ
いや、それに近いようなね、うん、時はありますよ、うん、本当に、うん、
いろんなことありますけどね、
うんうん、そうだよ、本当に
警察のご厄介にはなりたくないですね。
そうだ ね、うんうん、まあ、なることはないでしょ。
いや、わかんないよ、宝介くんだからね
ああうん、そうだね、
お便りまた来ちゃって、
そうだね、
大介くんってね、うん、
じゃああれだね、今日はもうあれだから次回僕が万引きした話をしよう、
やめようねそれは放送できない、
できないね、
うんうん、しないでしょ、
はい、はい、終わり
しないでしょ、
しないよするかな
これから、
いや、しないはい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
当番組へのご意見、はい、ご感想、はい、メッセージは、はい、E メール、ライチポケット、アットマーク、gmail.com です、
はい。
スペルは、LITCHIPOCKET、アットマーク、gmail.com です。
はい。
そういうわけでね、
うん。
皆さん、明日もまた頑張っていきましょうということでね。うん、ね、明日は我が身、うん、ライチポケット、レディオでした。